時刻は12時、 TBS ラジオジェーンスー生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー小倉弘子でお送りしています。
ここからは相談を踊るのコーナーです。
まずはね、スーさん、先週水曜日のご相談から、
はい、
32歳女性のスージーさんからのご相談で、母が昔から好きだと言っていたアーティストのコンサートチケットに当選、
うん、
誘ったらすごく行きたいけどお店があるから行けないと断られちゃった、
はい、
実はこのご両親30年以上お寿司屋さんを営んでいて、定休月曜日でコンサートがある土曜日の夜はもうお店忙しいし休めないと。で、お父さんはせっかくだから行ってきなよ、お店一人で何とかするよって言ってくれてるんだけれども、まあお母さんはちょっと渋ってるんですっていうことで、相談者さんとしてはもう長い間頑張ってるんだから一日ぐらいいいんじゃないって、二度とないかもしれないよって思ってるっていうご相談だったんですよね、うんうん、
当選するとは思わなかったっていうぐらい人気のアーティストのライブで、
う
ん、娘さんが応募したらたまたま当たったっていうことでね、2人で行きたいっていうところのお気持ちだったんですよね、
うんうん、
で私たちから僭越ながら相談に乗って、お母様のお店があるからっていう言葉の真意をもう少し詳しく聞いてみたらどうとか、例えばお父さんに一人に任せるのは心配なのか、うん、それとも何か他に心にね、うん、引っかかるとこがあるのかとか、はいはい、お店休むとかどうなのかとかね、うん、いろいろで、その日一日だけお店を休みにして、もしダメなんだったら売り上げが心配とかいう話になるんだったら、なんかほら娘さんがね、うん、例えばじゃあこの日は営業保証じゃないけどこれもプレゼントするよみたいな形でなんかやってあげてもいいし、またはお昼、うん、
はい、
私たちのスーパー手巻きパーティーをですね、
そうそう、手巻きヌーン、
手巻きスーパー手巻きヌーンはどうだっていう話もしたんですけれども、うんうん、その相談者のスージさんからね、
はい、メールが届きました。
ありがとうございます。
先週母をコンサートに誘う方法について相談させていただいたスージーです。大好きなスーさん小倉さんコンビに相談に乗っていただき、思わず小躍りしてしまいました。さて、後日談のご報告です。私の相談が読まれた日、せっかちな私は勢い余ってラジオに投稿したら返事が来たと、その内容の張本人である母に報告してしまいました。
いいね。
母もさすがにどんなことを投稿したのかが気になったらしく、父と一緒に私の相談とスーさん小倉さんのご回答を聞いてくれたようです。どうだったと聞くと、小倉さんってあの素敵な人でしょ、昔からかっこいいと思ってたんだよねという小倉さんの感想といやいや、そんなことないですよ、コンサートは私かっこ母とスージーで行くのではなく、いっそのことお店を休んじゃってお父さんとお母さんで行くのはどうかなと、まさかの逆提案、
うん、
どうやら母が仕事を休むことを渋っていた理由は、父と母の二人三脚でこれまで仕事をしてきたこともあり、母だけ休むのはコンサートを楽しむより父とお店への心配が勝ってしまうからとのことでした。
なるほどね。
この相談をきっかけに、これまであまり聞かなかった両親の仕事に対する思いや胸の内を聞けたような気がして、思わず涙ぐんでしまいました、うん、調べたところチケットの譲渡は可能なので、喜んで両親にプレゼントしたいと思っています。皆様、さまざまなアドバイスを本当にありがとうございました。ちなみに手巻き寿司パーティーは両親に大受けでしたが、却下されてしまいました。
残念残念。
受けてよかった、
受けてよかった、うん、楽しんでもらえてよかった、
う
ん、
何より。
でもさ、こうやって相談してくれたことがきっかけになって、うんうん、まさかのお父さんとお母さん一緒に聞いてくれて、
ね、
多分娘さんが本当に、うん、ご両親のこと、お母様のこと、案じてらっしゃるのが伝わったんだろうね。
ねえ、こんな展開になると思わなかった。った
ね、うん、よかった、相談乗ってよかったね。
ねえ、送ってくれてありがとうだね。
こうやってさ、お会いしたこともない相談者さんだけど、うん、手探りながらもね、うん、こうやって二人で考えて答えてっていうのが、うん、役に立って、うんうん、なんかご家族がいい思い出を作るきっかけにしてもらえたんならもう本望だよね。
これぞラジオよね。
これからも相談者さんに答えていこう、うん、私たちは。
いや本当にそう。できればここのお寿司も食べに行きたい。
そうだね、うん、そして手巻き寿司はあります
か、いかがでしょう、
営業妨害です
よ、いかがでしょうっていうね、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてお母様とお父様一緒にライブ楽しんできてください、うん、
はい、行ってらっしゃい。では今日の相談です。通算2259件目、タレパンダさん、女性からのご相談です。こんにちは、初めてメールしました。ドキドキ、うん、いつも楽しく拝聴しており、友達や家族にもこの番組いいよとおすすめしまくっていたら、みんなスーさんファンになってくれて喜んでいる41歳のラジオネームタレパンダと申します。
ありがとうございます。
ずっとずっとお聞きしてみたかったことがあります。ズバリ、スーさんや曜日メンバーの皆様の毎日の体調管理どうされていますか、ということです。私は花粉症歴31年、当時まだ花粉症という言葉もなかったような時に、原因不明の鼻水だらだら垂らしながら授業を受けていました、はい、そこから私の人生は花粉やアレルギー性鼻炎に振り回されていると思うのです。実は私も人前に出る仕事に就きましたが、薬で何とか封じ込んでも若干の鼻声、または鼻水が出たり、そのせいでぼーっとしたり、花粉症のせいで寝不足になり、ベストなパフォーマンスができず、お尻注射で治ると聞けばそこに行きましたが、ステロイドだからこの先妊娠したい気持ちがあるならおすすめしないと言われ断念。鼻を焼くことも経験しましたが、効果は得られませんでした。プロとして、やはり人前に立つ仕事、責任ある立場にいるのは限界かなぁと、好きだったその仕事を10年近くやってから悩みに悩んで辞めました。
あら、まあ、
スーさんも花粉来るの嫌だねとお話しされていますが、ラジオで毎日聞く分には鼻声でもなく、ズルズルしている様子もなく、私からしたら毎日責任のある人前に出るお仕事をされている方々の体調管理が気になって仕方ないのです。私の時にはもともと強いよ、何もアレルギーや花粉症がないのっていう人がほとんどで、あ、転職なのだなぁと羨ましく思っていましたが、テレビやラジオに出ている人の中には私のような花粉症重症者がゼロではないはず。何かやっていらっしゃることやおすすめの治療法などあれば教えていただきたくて、失礼ながらメールさせていただきました。今日なんて花粉症なのか風邪なのかもはやわからなくなってきて、最近では鼻水からの咳が止まらず、うん、咳のせいで事務のパートの仕事もお休みしてしまっていますが、スーさんのラジオを聞いて元気をもらっています。これからも応援しています。
ありがとうございます、うん、もうね、花粉症、うん、花粉症が完全に治ったって人いないんじゃないですか。一度罹患したらやっぱりまあね、
まあ、軽くなったっていうのは
あるかもしれないけど、人は増えていくばかりですよね。小倉さんいつからですか。
私会社入ってからです。
あ、じゃあ社会人になってから。
そう、ここ10、あ、もうだから20年近くになるのか。
そうだね、うん、症状は年々、
今年がマックスですね。
今年は確かにきついよね。
去年まではそれでもまあだましだましひどいんだなんて言いながらやってたんですけど、うんうんうん、もう今も聞き苦しい、なんか変な声になってますし。
そんなことない、本当に。
目はかゆいし、もう、ね、鼻はもう何を入れたらいいのかわからない、うん、
ね、
うん、
そうなのよ、
ね、口の中の両端には今も飴玉入れてます。
あ、そっか、喉がね、うん、ヒリヒリしちゃうもんね。
そうなんですよ。
そう、ステロイド注射ってもあの
ね、ここにもありますけど、
強いからね、
あんまりおすすめしないなって、まあ、リスクを考えるとちょっと怖いもんね。
そうなんだよね。
スーさんどうしてんの。
私は子供の頃から卵アレルギー、牛乳アレルギー、まあ、この2つは克服というか、なの今と治療法が違くて、うん、食べさせないというよりも少しずつ食べさせてくださいっていう、よく考えると恐ろしいやり方だったんですけど、まあ、今は大丈夫、この2つはデイリーは大丈夫になりましたけど、あとはもうアトピーは本当ひどかった、うん、アトピーで私1回ステロイド打ってます、注射で。個人的な感想としては進めません。
うんうん、
聞きましたけど個人的な感想としては進めません、うんうん、でアトピーもひどかったし、うん、本当にジュクジュクして、うん、でアトピーがあるってことはつまり花粉症もなりやすいわけですよ、うんうん、免疫が過剰反応しちゃうわけですから。
スーさん今そんなアトピーって言うほど全くわからないです。
そうですね、だいぶ良くなりましたね、うん、でもやっぱり季節の変わり目とか、うん、花粉症も目鼻も来ますけど皮膚に一番最初に来ます、
ね、よく言ってね、痒くなってきたって、ね、
そう、ポリポリポリポリ首の後ろが赤くなったり、うん、肌も来たり、 どうしてるって小倉さんはどうしてんの？
付き合ってる。
どうやって？結構長い付き合いじゃん、もう。
そうそうそう。
どうやって付き合ってんの？
だから、まず頻繁なうがい、うん、であと薬はね、もう季節ごとに変えるかな、
うんうんうん、
今年はこれぐらい弱くても大丈夫かなっていうのから徐々に強くしていったり、うん、で強くしすぎると喉が乾燥しちゃってまた声がダメになっちゃうので。
それは病院で処方された薬、それとも市販の薬？
病院
行くんだ。
で病院である程度試してうんってなったら病院変える、
うんうん、
で変えてまた病院戻ったりもする、
うん、
で症状によってまた違う病院行ったりもする、
うん、
3つぐらいはしごしてる。
基本的にはそれは何科に行くの？
私はここの番組でも紹介した声のクリニックと内科
と、うんうん、アレルギー科とかっていうよりは
アレルギー科も時々行く。
あ、じゃあ結構何箇所かが使い分けてるんだ、
うん、
それで処方された薬を飲んで、うん、それでもやっぱり症状は出ちゃうんだよね、
うん、
まあだからうまくコントロールできてる人なんてほとんどなかなかいないと思うけどね、うん、
まあ本当付き合い続けるなのかな、うんうん。
私の場合は、うん、今薬飲んでないんですよ。もう飲んでないです。
何にも
飲んでない。
目薬も？
目薬はあの番組で紹介した生理食塩水みたいな、
涙成分のやつ、
そうそう、人工涙液を使ってる、
うん、あら
で、うん、じゃあ何そのもちろんずっと花粉症ですから、うん、10年20年私ももちろんあのアレルギー性の薬を飲んでた時期もありました、
うん、
でなんでかっていうとたまたまなんですけど、これ自分のそれいろいろあるじゃないですか、あのどういうふうにして治すかみたいな、
うんうん、
私はたまたま自分の腸内環境を整えるに合う、サプリみたいなのが片っ端から試したんですよ。
あの腸内をまず改善する方ね。
そう、腸内を改善することで花粉症が軽減するっていう話を聞いて、うん、片っ端から試したんですよね。街で売られてるものとか、うん、通販とか。で、一つ、合うのがあって、うん、でも、誰にでも合うっていうわけではないんで、これ名前は言いません。
うん、
ただ人によって本当に、まあ、仲のいい人で勧めて全然私はダメだったっていう人もいたので、
うんうんうん、
まあでも市販で普通に買えるやつ。で、最もこれは勧められないんですけど、うん、あの、食べ物なのでね、
うん、
あくまで、
うん。
食品の部類じゃないですか。いわゆるその、なんだろう、薬ではない。わけですよ、乳酸菌のもので。で、多めに飲むっていうですね、あの、体の大きい人あるあるみたいなことで、本当申し訳ないんですけど。
あの、おすすめ量よりも倍ぐらい飲んじゃうとかも
そうそうそう。でも、それはほら、あの、適量以上飲むなっていうものではないので。
お薬じゃないからね。
そうそう、っていうところなんですけど、うん、それを、1月ぐらい、いつもは2月からやってます。
うん、
2月から、通販なんですよ。ずっと貯めといて2月からドーって大量に飲み始めるっていうのをやって、
うん、
私の中で勝手に強化できてると思いながら、あのエビデンスはないですよ本当に、だからや思いながらやってるっていうので、ここ何年かは薬なしでしのげてます。
あと何が出てくるのカバンから、
これですよ。意外とやっぱり番組でも紹介したフマキラーのウイルス花粉イオンでブロックスプレータイプ、これは意外と私はね頼りにしてる。
そう、それやればいいんだ、私もそれ。
そうよ、あなた紹介してた
よ。そうよ、私が紹介したの。
そうよ。私、意外と生活情報マジ使いの人よ。
うんうんうん。
で、番組で紹介した、あの、だから、いわゆるその、薬を飲んで抑えるっていうのもあるけど、花粉をつけないようにするっていうのもあるじゃないですか。うん、で、水スプレーをするだけでも違うっていうのも、この間やってから。
そう、この前気持ちよかったよね、あれ。
そうそう、あれでちょっとスプレーをやったりもするし、この花粉をブロックするのは本当に、
プシューって
顔にかける、プシューって水なんですけど顔にかけるだけで少し楽になってると、うん、いくつかレイヤーを重ねてるかな、これやったら解決っていうのではない、うん、まあそんなのね、多分タレパンダさんも片っ端からやってらっしゃると思うんですけど、うん、
いやでもね、今自分でもそれ見て思い出した、うん、季節が変わると一個やって一個忘れたりするの。
わかるわかる、あるよね、
うんうん、
あのその中で試してみて自分に合うものを残していけばいいと思うんですけど、
うんうんうん、
私の場合はイオンブロック的なものと、
うん、
乳酸菌、
あと舌下療法がいいっていう人もいる、
ね、いるよね、
うんうん、ただあれもやり続けなきゃなんか効果が薄れてしまうみたいな。
そうそう、あと鼻焼いてる人もいるよね。
その焼くってのは何なの？
私もよくわかんない。レーザーで鼻を焼くと
痛いの？
痛みよりもお肉の匂いがするって言ってたよ。
わお、
わお、
わお。またでもそれも治療としてきちんと確立してるんだもんね。
そうそうそう、いろいろ方法がある。とにかくあの私アトピーの が本当にひどかった時にも悟ったんですけど、千差万別なんですよ本当に、ね、もちろん抑える西洋の薬というのはあります、うん、症状を抑える西洋の薬はあるけれども、症状を軽減させたりとか、うん、あとは自分の生活がしやすくなったりとかっていうのに向かっていく方法は本当千差万別で、うん、だもう片っ端から試すしかなかったですね当時も。
そうね、
うん、アトピーの時はだって京都まで行ってたもん病院
って言ってたね、うん、そう。でも本当その甲斐あって今綺麗だからよかったよ。
片っ端から試してみてっていうのしか言えなくて、うん、本当に頼りにならなくて申し訳ないんですけど、うん、体のことってそうなんだよね。
そうだね。花粉症歴31年って書いてあるから、うん、だいぶ本当長く悩んでらっしゃると思うんですけれども、一緒に悩みを共有させてくださいっていう感じなのかな。
なんかだから、あと私がアトピーの時に一番自分で学んだというか体感したのは、うん、自分にもちろん根拠の薄い、まことしやかな人の弱みにつけるような治療だったりとか健康食品とかっていうところには吸い寄せられないようにしなきゃいけない、自分のリテラシーが必要です。それは一つだけど、処方箋された薬だったりとか、あとはそれなりのエビデンスがあったりとかするものをやって、自分に聞かなかったとしてもいちいち落ち込まないっていう、うん、落ち込むんですよめちゃくちゃ。
わかる。
聞かないとか全然自分にはピンとこないっていうのって
あれってね、
削られますよね気持ちがね。
わかる。
だけどそこで削られすぎて、よしじゃあ次行ってみようっていう感じで試してって、
うん、
私は今この2つに落ち着いてるかな。
そうだね。季節は進んでいきますから、
う
ん、
そうそう、
なんとなく探りながらやり過ごしましょう
ね、
うん、
お大事にしてください。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。